もしこのままの状態で進めば、私は全く気違いになるか、自殺するより他はなかったかもしれぬ。だが私は幸運にもふとした発見によってそうなることを免れたのだった。それは写真版を発見してから5日ばかり、つまり事件が起こってから20日ばかり経った時だった。私は下宿に帰って足がひどく汚れていたので、いつもと違って台所の方から上がった。その時に目に触れたのは、普通にメートルと称しているガス計量器だった。赤く塗った箱型の乾式計量器であるが、これには大きなコックがついている。このコックを閉めれば、どの部屋のガスも止まってしまうのだ。ガスストーブなんか使用していないこの下宿では、おかみさんが女中にやかましく言って、毎夜寝るときに必ずこのコックを閉めさせている。そうしておけば、加湿によるガス漏洩なんかないわけで、安心していられるのだ。しかし、昼夜ガスストーブを使用している場合には、このメートルのコックを閉めるわけにはいかない。仮に閉めたとしたら、ストーブは消えてしまう。ここまで考えたときに私は飛び上がった。黄金の王冠の真偽を鑑定すべく命ぜられたアルキメデスが、思案に余って湯に入ったときに、ざっと湯のあふれるのを見て、はっと思いついて、ユーレカ、ユーレカと叫んで、湯から飛び出したという故事は聞いていたが、今の私は確かにこのユーレカだった。仮にストーブに火がついているときに、メートルのコックをひねれば、火は消えるではないか。もう一度ひねれば、ガスがどんどん噴出するではないか。すこぶる簡単なことだ。笠上博士には限らない。ある人間は、私やバーヤたちがケヌマ博士の寝室にいる間に、そっと家の中に忍び込んで息を凝らしている。私たちが部屋を引き上げるのを見すますと、まず台所のガスメートルのコックを閉める。それから寝室に入る。それからガスストーブの缶を抜く。その時には無論ガスの漏出は起こらない。ケヌマ博士は何かの理由で目が覚めて起き上がってドアに鍵を下ろす。その時にはストーブに火はついていないがガスも漏れていないから、博士は何にも気がつかずに再び寝台に横になる。博士が再び眠りに落ちた時に、ある人間は台所のメートルのコックを元通りに開ける。そうすれば寝室内には盛んにガスが漏れるではないか。この説明のうちにやや不完全と思われるのは、博士が起き上がってドアに鍵を下ろすであろうことをある人間がどうして予期することができたか、またどうしてそれがなされたことを知ったかということと、二度目に寝についた博士がやがて起こったガスの漏出をどうして気がつかなかったかということである。さらに前から残っている大きな疑問として、博士の死がなぜ近々2時間足らずの間に起こったかということがあるが、この事実と今の講談の疑問とを結びつけてみると、ケヌマ博士はおそらく2度目に寝台に横たわると間もなく死亡し、その後でメートルのコックが開けられたものではないかと思える。ガスがいかに収集音を立てて漏れても、すでにその時に死んでいれば気がつくはずがない。そんな博士の死はどうして起こったか。それは簡単である。博士の死は一酸化炭素の中毒で起こったことが権威者によってちゃんと証明されている。だから無論一酸化炭素の中毒で死んだのに違いないのだ。だが博士の死の起こった時には、ガスの漏出はおそらくまだ始まっていなかったろうと考えられるし、よし始まっていたとしても、その総量に含まれる一酸化炭素の量は、致死量にははるかに不足していた。とすれば、2から1を引いて1になるように、一酸化炭素が別の方法で送られたことは、明白極まることである。ケヌマ博士の死は密室に一酸化炭素を送ることによって遂げられたのだ。ガスストーブの缶が外れ、ガスが漏出していたのは、博士の死が燃料ガス中の一酸化炭素によって遂げられたように誤解させるトリックなのだ。ところで、猛毒気体の一酸化炭素はどうして室内に送り込まれたか。ここで私はまた重大な発見をした。 それは当時ほんのわずかに脳裏をかすめたことに過ぎなかったのだが、その事実はふと適時に脳膜上にひらめいたのだ。一酸化炭素の発生法はそんなに難しくはない。しかしそれには装置が必要だし、硫酸のような劇薬も必要なら加熱もしなければならない。他人の家へ忍び込んで発生させることは容易ではない。仮にそれらの装置や薬品類を持ち込んだとして、密閉された部屋へ送ることは困難だ。少量で有効にするためには、犠牲者の近く、できるなら鼻のあたりに送らなければならないが、それには室外からゴム管をつけなくてはならない。天井裏に潜り込んでも、通風口には細かい目の金網が張ってあるから、ゴム管を垂らす余裕がない。それに空気より幾分軽い気体だから、上部から送るのでは効果が薄い。ガスを普通にボンベあるいはバムといわれる鉄製の加圧容器に圧縮して入れておけば、圧力が加わっているから室外から室内に送ることは可能だが、これとでも管を室内に入れているのでなくてはうまく目的は達せられぬ。その上に容器は厚い鉄で作ってあるから非常に重くて、それを一人で持って他人の家に忍び込むことはまず不可能である。残るところは液化ガスだ。これならばデュアー瓶、俗に魔法瓶というのに入れていけば持ち運びはすこぶる簡単だ。そうしてこれなら天井の通風口から垂らせば床の上に落ちて、あるいは落ちないうちに気化して十分目的を達することができる。ただ一酸化炭素の液化は非常に低温においてのみ行われるので、臨界温度零下139度、沸点零下190度である。二酸化炭素と違って普通には見られないのである。二酸化炭素、すなわち炭酸ガスと呼ばれている気体は容易に液化できるから、臨界温度31度、焼火点零下79度である。サイフォンと言われている家庭用炭酸水製造機に、母子よりも小さいボンベに液状となって使用されている。けれども、一酸化炭素も液化できないことはない。空気中 1% を含んでも2分間で死ぬというのだから、純粋なものだったらほとんど即座に死ぬだろう。ところで、私が液化一酸化炭素に着眼したのはなぜかというのに、事件の起こった時に警察署長と現場へ行ったが、そこで署長とそれから私も現場の寝台付近にあった絨毯が直径一寸ばかりボロボロになった穴が開いていたのを認めた。それは一見焼け焦げのようで、それとは違っていた。液体空気の実験を見た者は誰でも知っている通り、液体空気の甚だしい低温はそれに触れた者から急速に熱を奪い去るから、皮膚に触れれば火傷のような現象を起こし、ゴムまりなどは陶器のように硬くなって、叩きつけると粉々になってしまう。液化一酸化炭素は、その低温の度は液体空気と大差ないから、仮に絨毯の上に溢れたら、そこは必ずボロボロになるに違いない。当時はちっとも気がつかなかったが、ボロボロになった箇所は寝台の頭部に近く、天井の隅の通風口の真下ではないが、ごく近い下にあった。それからもう一つ、当日、ウォッシュスタンドの水が凍りついていたが、その朝は東京地方は稀な極寒だったので、そのために凍ったのだとバーヤが説明し、誰もその説明で満足したが、考えてみるとその時はすでに10時だったし、気温はかなり上昇していたから、あの時まで凍結していたのはおかしいのだ。ウォッシュスタンドは寝台の頭上の延長上にあり、通風口は寝台の頭上とウォッシュスタンドの中間に空いていたから、非常に低温な液化ガスが気化するに際して周囲から急激な熱を奪ったために水が凍結したのだろうと考えられる。この場合は凍結の度が広範囲に及ぶから、鮮熱の発散のために容易に元の状態に帰らないだろうことは十分考えられると思う。以上の説明で不完全ながらも 犯行の方法は分かったと思う。しかし犯人は何者か、犯罪の動機は、脅迫状の意味は、それから犯人が寝室に入ってきてから被害者が自ら立ってドアに鍵を下ろすまでの行動は、そんなことは少しも分かっていないのだ。解決したというのはほんの部分的なもので、疑問はそれからそれへといくらでもあるのだ。私はやっぱりまだ苦しまなくてはならないのだ。